Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。オーダーメイドの高級車。こちらのトピックにシグナルコメントを寄せてくださいましたごっちゃん、わこさん、オレンジさん、オッサムさんは英語ですね。何何？カスタマイズは逆にリセールバリューを下げてしまう。そう思っていましたが、高級車バイヤーの考え方ではないんですね。デバイスとプリンターさん。クーさんは、私も自動車関連の製造業で長く働いていた経験から言いますと、欧米メーカーは売れ筋を在庫して、それを販売するのが一般的で、オーダーメイドすると納期がかなり長くなると理解しています。しかし、多額の追加費用を払うという記事を見ると、富の差が偏りすぎていると思いました。ありがとうございます。M さん。エンハンスさん、週末ではないですね。今回の記事の中でマットさんがブガッティのブランドをイタリアブランドと呼んでいたことが気になりました。というのも、フランスに出張した際にブガッティの車がたくさん並んだ博物館を見学し、フランスの車だと思っていたからです。これに対して AK さんは、ブガッティはエットレ・ブガッティというイタリア人が別の会社で働くために移住したアルザス地方で起業しています。当時、アルザスはナチ統治下のドイツに属していましたが、今はフランスです。80年代に別のイタリア人がブガッティブランドの権利を取得し、イタリアのモデナにブガッティ自動車として創業者の思いを継承しつつ会社を設立しています。その後90年代に破産をして、90年代後半にフォルクスワーゲンがブガッティの権利を取得しています。AK さんお調べいただきありがとうございます。スーパー秀垣さんも英語のコメント。私の見解では現在の自動車業界はいくつかのトレンドがあると思います。一つはパーソナル化、そして電気自動車、EV 化、自動化、さらに手頃な価格、アウトドアやキャンプに適した車。自動車メーカーが生き残るためには常に変化しやすいトレンドを的確につかむ必要があると思います。スーパー秀垣さんありがとうございます。のぼたさん、JT さん、サルソウルさん、今朝の日経新聞の記事の URL、リンクを貼ってくださいましたね。マツダの車占いカフェはコンセプトカーや名車のエンブレムの展示をするようです。オーダーメイドではないのですが、希少性や車は乗るものではないという感性の変化は、やはりここにもあるのかなと思いました。サルソウルさんありがとうございます。さあそれでは今日のトピックの方に移っていきたいと思いますが、タイトルは何でしょうね。
CES 2025 Highlights。
CES ですね。CES 2025のハイライト。
From the futuristic to the odd。
Futuristic、未来的なものから odd。ちょっと変わったもの、奇妙なものまでという副題もついています。早速本文に行ってみましょうか。
ねえ、マットさん、CES って毎年出てくるけど、何の略だっけ？
何の略だったか紹介されると思います。まずは冒頭の文章を覗いてみましょう。
Last year we talked about the fun and surprising products shown at the Consumer Electronics Show 2024.
ああ、CES ってコンスマーエレクトリックショーなんだ。確かに去年も、fun、楽しくて、surprising、驚くような製品を紹介してくれてたよね。
Last year we talked about the fun and surprising products shown at the Consumer Electronics Show 2024. This year's event...
お、今年のイベントどうだったの?
This year's event, which ended on January 10th in Las Vegas, again proved why it is the biggest yearly tech event in the world.
そうか、いつもラスベガスで開催されてるんだよね。1月の10日に終わったって言ってたよ。
Which ended on January 10th in Las Vegas.
でも、やはり、again、やっぱり、proved、証明された。なぜ、この CES が世界最大のYearly Tech Event 年1回の年次のテックイベントであるってことをもう一度証明したってところかな。
Again proved why it is the biggest yearly tech event in the world.
ではイベント会場を想像しながらこれから記事を追っていくことにしましょう。今回のイベントは何日間のイベントだったんでしょうね。
The three-day event brought together inventors, business leaders, media, influencers, and customers from the tech world.
3日間って言ってたね。このイベント3日間開催されたんだ。そこには、インベンター、発明家とか、ビジネスリーダーとか、もちろんメディア、インフルエンサーも、そしてお客さんも、テクノロジー業界の人たちが一堂に会したんだね。
The three-day event brought together inventors, business leaders, media, influencers, and customers from the tech world. Many new products were introduced. Here are some of the highlights.
多くの商品が introduced、紹介されていました。
どんな製品なんだろうね。
まずはこの製品から。
Several new TVs were shown, including Samsung's the Frame Pro TV.
サムソンのテレビが紹介されたようですね。フレームプロ TV。
With a bright Neo QLED screen.
このテレビには Neo QLED というスクリーンが搭載されているようです。
A massive 116-inch mini LED TV.
Massive 巨大な116インチのミニ LED TV。
A massive 116-inch mini LED TV.
それから
And a 163-inch micro LED TV from Hisense.
それから163インチのマイクロ LED TV。このミニ LED、それからさらに小さなマイクロ LED。こちらのテレビは中国の Hisense という企業のもの。
A massive 116-inch mini LED TV and a 163-inch micro LED TV from Hisense.
そして LG も
And LG's transparent 4K smart TV, which looks like a clear window when turned off.
LG のテレビは透明な 4K スマートテレビ。電源を切るとまるで透明な窓のように見える。そんなテレビが展示されたそうです。
And LG's transparent 4K smart TV, which looks like a clear window when turned off.
いろいろなテレビが出ているんですね。それからこちら、コンピューターのブースでは、
In the computer world, Nvidia showed its GeForce RTX 5000 graphics cards, including the top model RTX 5090.
なんか製品番号が続いててよくわからなかったけど、NVIDIA だね。GeForce RTX シリーズ。これはグラフィックカードなのかな ?GPU。なんかすごいグラフィックカードを NVIDIA が発表したみたいだね。
そのようですね。
NVIDIA showed its GeForce RTX 5000 graphics cards, including the top model RTX 5090.
それからこちらの企業、スナップドラゴンですね。
The Snapdragon X CPU was also introduced, helping create more affordable Copilot Plus PCs.
スナップドラゴン X CPU という CPU が紹介されたようです。より高速で、そして電力効率に優れた、特に AI に適した手頃な価格のコンピューターを作ることができるそうです。
Helping create more affordable Copilot Plus PCs.
まあ今登場したコーパイロットプラス PC。これは AI 処理に特化した NPU、ニューラルプロセッシングユニットというものを搭載していて、従来の PC に比べて AI を活用した作業を劇的に効率化する。これがコーパイロットプラス PC。
The Snapdragon X CPU was also introduced, helping create more affordable Copilot Plus PCs.
それから家庭用の製品も紹介されたようですね。
Many smart home devices and wearables were also featured.
スマートホームデバイス、そしてウェアラブル製品も紹介されたようですね。
Many smart home devices and wearables were also featured. Like a robot vacuum with a mechanical arm to pick up small objects and the Halliday smart glasses.
小さなものを拾うためのメカニカルアームを備えたロボット掃除機。ゴミを拾ってくれるんですか、これ。サルソルさん。そして M さん、いかがでしょうか?こうしたガジェット、デバイスは
Like a robot vacuum with a mechanical arm to pick up small objects.
それから、ハリデーのスマートグラス。どんなメガネなんでしょうね。
マットさん、このメガネはフレームの中に小型のディスプレイが組み込まれてるみたいですよ。
そうなんですか?
そして、会話の分析とか、質問の回答、会議の要点など、ユーザーのニーズを先読みして支援してくれるみたいです。なんかフューチャリスティックですよね。
いやーすごいメガネですね。性能によってはちょっと欲しいですね、これ。
マットさん、もちろん価格もね。
大事でした。さあ、それではこのあたりで今日の記事1回目聞いてみましょうか。他のブースもちょっと回ってみたいですからね。どんなものが展示されているんでしょうね。皆さんも楽しみですよね。心の準備はよろしいですか?はい。今日の記事はこちらになります。
CES 2025 Highlights。From the futuristic to the odd. Last year we talked about the fun and surprising products shown at the Consumer Electronics Show 2024. This year's event, which ended on January 10th in Las Vegas, again proved why it is the biggest yearly tech event in the world. The three-day event brought together inventors, business leaders, media, influencers, and customers from the tech world. Many new products were introduced. Here are some of the highlights. Several new TVs were shown, including Samsung's the Frame Pro TV, with a bright Neo QLED screen, a massive 116-inch mini LED TV, and a 163-inch micro LED TV from Hisense, and LG's transparent 4K smart TV, which looks like a clear window when turned off. In the computer world, NVIDIA showed its GeForce RTX 5000 graphics cards, including the top model RTX 5090. The Snapdragon X CPU was also introduced, helping create more affordable Copilot Plus PCs. Many smart home devices and wearables were also featured, like a robot vacuum with a mechanical arm to pick up small objects and the Halliday smart glasses. The automotive section included Honda's electric vehicle, EV prototypes, the SUV based on the Space Hub concept, and a sedan based on the Saloon concept. Sony and Honda also announced the prices for their Afeela 1 EVs, $89,900 for the Afeela 1 Origin, and $102,900 for the Afeela 1 Signature. CES also had some strange and fun gadgets. Yukai Engineering from Japan introduced the Nekogita Fufu, a tiny robot cat that blows air on hot drinks to cool them. Kirin Holdings showed an electronic spoon costing $127 that makes food taste better. Another unique product was Spicer, an AI-powered spice mixer that adds the right amount of spices to recipes. To learn more about these gadgets and their prices, check out the links provided.
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。1月にアメリカはラスベガスで開催されていた CES。 今日は皆さんと一緒にそのブースを回っているようなつもりでこのポッドキャストをお届けしています。後半はまずこちらのブースを覗いてみましょうか。
The automotive section included Honda's electric vehicle EV prototypes。
自動車部門ではホンダの EV のプロトタイプが展示されたようです。
The automotive section included Honda's electric vehicle, EV prototypes.
こちらの車は?
The SUV based on the Space Hub concept.
一つは SUV ですね。Space Hub concept と言ってましたので、広い内部空間がある。まあ、そんなコンセプトで作られた SUV の EV。そしてもう一つは?
And a sedan based on the saloon concept.
セダンですね。Based on saloon concept. サルーンは高級感のあるセダン車。実はイギリス英語ではフォードアの車で広いトランクを持つ車をサルーンカーと呼びます。アメリカはセダンです。
The SUV based on the Space Hub concept and a sedan based on the saloon concept.
そしてこのホンダですが、ソニーと共に EV のアフィーラ1の価格を発表しました。
Sony and Honda also announced the prices for their Afeela 1 EVs.$89,900 for the Afeela 1 Origin.
おととしですかね。2023年にソニーとホンダが高級 EV ブランドアフィーラを立ち上げました。今回このアフィーラの価格が発表されたようです。アフィーラ1 Origin。これが$89,900。
$89,900 for the Afeela 1 Origin.
そしてもう一つのモデル、シグネチャーモデル。
And $102,900 for the Afeela 1 Signature.
こちらのシグネチャーモデルの方は$102,900。こちら今のレートで換算すると1500万円超ですね。もう1600万円に近いです。
あら。
まあテレビ、コンピューター、そして自動車と見てきましたが、CES にはこうしたものも展示されているようですね。
CES also had some strange and fun gadgets.
ちょっとストレンジな風変わりな楽しいガジェットもあったようです。
どんなのどんなの
?Yukai Engineering from Japan introduced the Nekogita Fufu.
何これ Nekogita Fufu って。それも、Yukai Engineering って、これ Yukai。面白い。
Yukai Engineering from Japan introduced the Nekogita Fufu.A tiny robot cat that blows air on hot drinks to cool them.
猫舌夫婦という小さなロボット猫、ドラえもんの親戚ですかね。この猫舌夫婦が熱い飲み物に風を当てて冷やす。一家に一台欲しいですね、これ。
マットさん本気で思っていますか、それ。
グレグさんもちろんですよ。
The Nekogita Fufu, a tiny robot cat that blows air on hot drinks to cool them.
それからこちらの企業ですが、
Kirin Holdings showed an electronic spoon costing $127 that makes food taste better.
これはキリンホールディングス。なんと127ドルのスプーン、電子スプーンを展示しました。なんとこのスプーンは食べ物を美味しくするそうです。 どういう仕組みなんでしょうね。
マットさん、ちょっと調べてみたんだけど、これ弱い電流を流して味覚を増強させるみたい。
そうなんですか。
そうすると塩味とか旨味を 1.5 倍強く感じる、そんなスプーンみたいよ。
そしたらカレーだってそうじゃない？舌が痺れるぐらい辛いやつ、このスプーンでその味も出せるかもね。
いやー、でも面白い発想ですよね、これ。
Kirin Holdings showed an electronic spoon costing $127 that makes food taste better.
それからこちらもまたユニークな製品ですね。
Another unique product was Spicer, an AI-powered spice mixer that adds the right amount of spices to recipes.
これはどうやらスパイスを作ってくれるみたいね。それも AI が。
ほう。
AI 搭載のスパイスミキサーがレシピに適量のスパイスを加える、スパイサー、これちょっと欲しいわね。
An AI powered spice mixer that adds the right amount of spices to recipes.
ということで、もしもご興味のある方は、
To learn more about these gadgets and their prices, check out the links provided.
こちらのリンクを参照にしてくださいということで、まあ、リンクは記事のオリジナルの下にリファレンスとして貼ってありますね。また来年の今頃、CES についてのレポートをここでさせていただきたいと思いますが、今日の記事もほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度、本文を聞き直して、ポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。来年はラスベガスでお会いしましょう。
CES 2025 Highlights. From the futuristic to the odd. Last year we talked about the fun and surprising products shown at the Consumer Electronics Show 2024.This year's event, which ended on January 10th in Las Vegas, again proved why it is the biggest yearly tech event in the world. The three-day event brought together inventors, business leaders, media, influencers, and customers from the tech world. Many new products were introduced. Here are some of the highlights. Several new TVs were shown, including Samsung's the Frame Pro TV, with a bright Neo QLED screen.A massive 116-inch mini LED TV and a 163-inch micro LED TV from Hisense, and LG's transparent 4K smart TV, which looks like a clear window when turned off. In the computer world, Nvidia showed its GeForce RTX 5000 graphics cards, including the top model RTX 5090. The Snapdragon X CPU was also introduced, helping create more affordable Copilot Plus PCs.Many smart home devices and wearables were also featured, like a robot vacuum with a mechanical arm to pick up small objects and the Halliday smart glasses. The automotive section included Honda's electric vehicle, EV prototypes, the SUV based on the Space Hub concept, and a sedan based on the Saloon concept. Sony and Honda also announced the prices for their Afeela 1 EVs, $89,900 for the Afeela 1 Origin,and $102,900 for the Afeela 1 Signature. CES also had some strange and fun gadgets. Yukai Engineering from Japan introduced the Nekojita Fufu, a tiny robot cat that blows air on hot drinks to cool them. Kirin Holdings showed an electronic spoon costing $127 that makes food taste better. Another unique product was Spicer, an AI-powered spice mixer that adds the right amount of spices to recipes.To learn more about these gadgets and their prices, check out the links provided.
リアルペイン心の旅という映画が公開されました。兄弟同然に育ったいとこ同士のデイビッドとベンジ、彼らの旅を描くロードムービーです。この旅はユダヤ系の亡き祖母の足跡をたどろうとポーランドの史跡ツアーに参加します。強制収容所の見学など、まあ、その中でホロコーストの歴史を高級ホテルに宿泊しながら辿ることに後ろめたさを覚えるベンジ。彼ら二人の心に渦巻く複雑な感情、そうしたものをこの映画では見事に演じ切られています。強制収容所といえば、アウシュビッツの強制収容所の解放から80年ですね。皆さんはアウグスト・ランドメッサー、という男性の名前をご存知でしたでしょうか。その一枚の白黒の写真、全員が右手を高く上げてヒトラーへの敬礼をしています。その中で一人だけ敬礼をせずに腕組みをした男性が写っているんですね。その人こそアウグスト・ランドメッサー。この一枚の写真は彼の人生を変えました。ユダヤ人の恋人イルマとの結婚で ナチス党を除名されます。1937年、ランドメッサーとイルマ2人はデンマークに亡命しようとしますが失敗。ランドメッサーは逮捕され、2年半近く収容所で強制労働を強いられます。一方で妻のイルマはゲシュタポに逮捕され、刑務所の中で次女イレーネを出産します。1942年の2月、イルマはベルンブルクのガス室安楽死センターに送られるんですね。ランドメッサーもその後徴兵されて、1944年10月17日に戦死したと伝えられています。娘さんのイレーネさんは1991年、新聞にナチス式の敬礼を拒否している男性の写真が掲載されるんですね。それを見た彼女は、これは私の父親だということに気づくんです。その時点で初めて家族が名目上再会したことになりますね。右手を挙げなかったこの男性、彼とその家族は亡くなり、この一枚の写真がしっかりと歴史に残りましたね。まあ、最近トランプ大統領の就任式でスピーチを行ったこの方、その様子を今日の参考動画に載せておきたいと思います。正義と信念と勇気、それを貫いた一人の人生は物語となりました。それでは皆さん、また明日お耳にかかることにいたしましょう。